聖書を朗読します。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロは答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。
ありがとうございました。本日のメッセージは、芝居ツアーを捉えた言葉です。
改めましてもう一度おはようございます。アルベルト・シュバイターといったら皆さん多くの方がご存知じゃないかなと思います。大人のみならず子どもたちにも深い影響を与えたアフリカに行った宣教師ですよね。彼は、そのままドイツにいれば、大学の学者としてそれなりの成功を収めた人物、安定した生活をしていただろうと思うんですね。しかし30歳になった時に、実は今日読んでもらった聖書の言葉に深く捉えられたんですね。そして彼は自分の人生を、特にこの23節の言葉ですけれども、十字架を負った人生、こういう生き方をしていきたいと彼は強く思ったんです。そして名誉も地位も富も捨てて、一介の医療宣教師として、アフリカの奥地に医療宣教師として行ったわけですね。そして大きな働きをいたしました。そして最後にはノーベル平和賞までもらった良い働きと、アフリカの聖者と小岩に言われている人物ですね。で、そういう言葉として、このルカの福音書の御言葉は大変有名な御言葉なんですけれども、実はこのところに今日は2つのポイントでお話をしたいと思いますが、キリスト教の中心、2000年続いてきたキリスト教の信仰の告白の中心というものがはっきりここに示されているということ、もう一つは最高の生き方、我々人生1回しかないんですけれども、最高の生き方が何であるかという、そのことをこの2つのポイントで教えている箇所に今日は差し掛かってきています。で、そのことについてお話をしたいとこういうふうに思っています。一言お祈りをしますので、お祈りを共にしていただければと思います。天の父なる神様、今御言葉が朗読されて、この御心が多くの人の人生を捉え、また深く影響を与えてきた御言葉であることも思います。今日集っておられる方々に、あなたの確信とまた人生の生き方について指針を、あなたの御言葉を通して示されていかれることができますように、どうぞお一人お一人を導き助けてください。語りますものをお気になる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、先ほども言いましたように、キリスト教の中心というのがここに教えられていますということがありますので、まずそこから行きたいと思いますが、20節21節をご覧いただけますか。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。 ペテロが答えていった、神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。まあ、時期がもう少しかかる必要があるからですね。しかしペテロが答えた告白こそ実はキリスト教の中心というか、クリスチャンはもちろんのこと、求道者の方もこのことは押さえておいていただきたい中心的な信仰の告白なんですね。つまりイエスというお方こそキリストですという告白こそが信ずる、救われる、とても大切な信仰の告白だということなんです。キリストというのは日本語で言うと救い主ということです。これはギリシャ語でありますが、ヘブル語で言うとメシア、日本語で言うとメサイアという表現でよく言われていますね。ヘンデルのメサイアが、年の暮れにはよく歌われたりいたします。あのメサイアです。ヘブル語ではメサイア、ギリシャ語ではキリスト、日本語では救い主。つまりイエスというお方こそキリストです。イエスというお方こそ私の救い主ですと告白する、それが信仰の告白の中心であるということなんですね。まあ、実はなぜこのことを強調しておきたいかというと、私は高校3年生の時にクリスチャンになったんですけれども、教会に来るまで私は大変な誤解をしていたんですね。まあ、誤解も、まあ子供の時の伝記なんかを見ていたりするとやっぱり誤解させてしまう表題があるんですね。例えば伝記物語なんかでいろんな人物の名前がこう記されている表題がありますね。で、イエス・キリストという時にイエス・テン・キリスト とこう書いてあるわけです。すると私の印象としてはイエスというのは名前ですかと、キリストというのは名字ですかと、つまりキリスト家に生まれたイエスというように理解してたんですね。ところが教会に来るようになってそれは違うんだと、イエス天ではなくてイエス、あえて言うならイコールです。イエスというお方こそキリストですよという告白が受け入れられることによって洗礼を受ける条件、それ以外何にもありません。それがまたあなたの永遠を決定する大きな信仰の告白になるわけですね。イエスというお方こそ私の罪と死のために十字架にかかり、というのはちょっと説明文がありますが、罪と死のために十字架にかかって身代わりの裁きを受けてくださった私のキリストです。これが信仰の告白なんです。端的に言えばもう一度繰り返しますが、イエス天キリストではなくてイエスイコールキリストです。イエス様、あなたこそ私の救い主です。私を罪の滅びから永遠の裁きから救ってくださるところの私のキリストですという告白、これが2000年続いている信仰の告白なんです。だからあなたがそのように信仰の告白ができればあなたは救われることができるんですね。で、このことで強調しておきたいんですけれども、この話を聞いて、ああ私は良かったと、私は今もそれを信じていますという方もおられるでしょう。しかしある人はそうなんだけど時々フラフラするんです。じっと考えればイエス様は私のキリストだと、救い主だと思えるんだけど、それが一体何のために必要なのかなと、私の人生にとっては小さい出来事でしかない、いやそれさえもお天気やというけれどもフラフラしてしまうんですという方がいらっしゃるかもわかりません。そういう方に励ましたい。マタイの福音書というところの16章の17節を開けていただきますか。ここに戻ってきますので、どうぞ印をしておいてください。 マタイの福音書の16章の17節。第3版をお持ちの人は33ページ、第2版をお持ちの人は30ページになります。マタイの福音書の16章の17節。まあ、16節はシモン・ペテロが答えたあなたは生ける神の御子キリストです。先ほどのお話と同じところの告白をしました。その後にイエス様が立たれた言葉がここに記されているんですね。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。知っていただきたいんですが、あなたが確かに信仰の告白をしたのです。紛れもなくそうなんですけれども、それを示したのは人間ではない、天にいます私の父だとおっしゃいます。つまり全能の父なる神があなたにそのような思いを与え、告白を与えられたのだ。あなたがフラフラしようと、あるいは時にはぼやっとしているような思いになろうと、時には忘れてしまうような告白であれ、あなたがある時明確な信仰の告白をしたというのであれば、それを至らせたのは人間ではない、あなたではない、天の父なのだというんです。だから、あなたが自分のふらふらとした自分の内側に依存するんではなくて、そうなのか、私自身は相変わらずふらふらしているけれども、この私に働きかけて、告白に至らせてくださったのは、全能の父なる神なのかと。こんなちっぽけな私に、神ご自身が働きかけて目を留めて告白に至らせてくださったのだと。つまりこの私は天の父なる神の目に留められて、思いに留められて、言葉まで与えて導いてくださった。神が導いてくださったのであれば、神ご自身があなたの信仰を全責任を持って生涯に導いてくださるのです。だから、この信仰の告白というものは同時に、信仰の告白をしたあなた以上に、父なる神が言わせてくださったことであり、この私を導かれた神は、最後まで責任を持って、この信仰の告白を導いてくださるのだということを信頼しているんですね。だから信仰の土台が、あなたにあるのではなくて、父なる神の中にあるのだ、ということを、この聖書は教えているんですね。結婚ならば、あくまでもその人の意思そのものしかないと思います。しかし、信仰の告白というものは、永遠が決まることであると同時に、父なる神が言わせてくださったほどのことなのだ。とか今まで自分に、ああ、信仰が小さいなとか、弱いなとか、思ってきたことはもうやめようと。そんな思い方をするのは、極めて人間的なことなのだ。そうではなくて、天のお父様が、この私に働きかけてくださったことなのだ、という思いに変えていただこう、ということが大事なんですね。キリスト教の中心は、この告白にあります。そしてその告白を神がお膳立てをし、導いてくださって、帰ってくださったのだということを、このところをしっかり覚えていただきたい。これがまず第一のことです。さて、第二のことは、人生の最高の生き方、ルカの福音書に戻っていただけますか。最高の生き方とは何かというと、イエス様が言われた言葉、23節にあります。それがまたシュバイツァーを捉えた言葉でもあるんですが、ルカの福音書9章23節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。最高の生き方とは何かというと、十字架を追って生きていくということが、最高の生き方だということなんですね。 で十字架を追うということのちょっと説明をしておく必要があります。というのはこれもまた世間で誤解されているからなんですね。昔川上丈太郎、ちょっと古いんですけども、社会党というのがまだありました時の、もうこの、何人かは同じでいただくんで、誰と言ったらちょっと失礼になりますから言いませんけども、クリスチャンの社会党の委員長もされたんですが、十字架クリスチャンって言われてたんですね。で、十字架という意味にするところは、社会党はなかなか天下を取れない。それで、十字架を負ったような試練というか苦難の道を歩んでいる。こんな意味で使われるんですよ。この問題は私の十字架ですって言ったら大概苦しいこと、試練、そんな意味で十字架を捉えるんですね。生まれつきの障害とか、こんなこともまた十字架って言われたんです。それは完全な誤解ですね。十字架を追うというのは本来追う必要がないにもかかわらず、愛のゆえにそれを追っていくこと、これが十字架を追うということなんですね。もう少し説明すると、イエス様の十字架を考えれば一番わかると思います。イエス様は罪人ではありませんし、神の御子ですから、何も十字架を追う必要はなかったんです。しかし私たちを愛するあまりに、私たちの罪を全部引き受けて十字架を追ってくださったんですね。愛の上に追ってくださったんですね。追う必要がないにもかかわらず。だから十字架を追うというのは、愛の上に役に立つ働き、ボランティアの働き、無報酬の働き、その働きを担っていくことが十字架を追うということなんですね。で、先ほどシュバイターの話をしましたね。日本からも多くの人たちがシュバイターを訪問いたしました。で、ある人が訪問いたしましたときに、その談話が載っているんですけども、シュバイターはこう言ったんですね。いいですか？人生で二つの仕事をいつも祈りに求めてくださいって言うんですね。一つは、自分の生活の糧になるような仕事です。男の人も女の人も自分の生活の糧になる仕事を持っているでしょう。あるいは主婦ならば、夫を助けながら間接的にその夫の糧を得るための仕事を協力しているわけです。その主婦としての仕事がある。もう一つの仕事、それだけではダメだって言うんですね。もう一つは、十字架を追うという仕事。自分の人生を一つの生活の糧を得るための仕事をしながら、もう一つは神に祈ることは、自分の人生で自分の与えられた賜物なり、経験なり、あるいは関心なり、そういう全存在を用いて、お金とは全く関係なく、自分の愛の働きをしていくための仕事をやっていくという、これが十字架を追うということなんですね。それを見つけなさいということです。この二つの仕事を得ることができるということが、主催者が多くの人たちにいつも勧めていたことなんですね。彼はもちろん哲学者であり、神学者でもありました。しかし同時に医療宣教師として愛の働きをしていくということも、彼自身も身をもって証しをしてきたんですね。あなたにこの二つの仕事がありますか？今は生活の糧を得ることだけで精一杯ということも当然あると思います。しかし不思議なもので、生活の糧を得ることだけに生きていると、額に汗して額に、汗垂らしてですね、土に閉じて帰っていくということだけに終始しがちなんですね。その中で祈り求めていただきたいことは、愛の十字架を追っていくという道を求めていただきたい。それをするということです。すると、生活の糧を得るための働きもまた違う道で助けられたり、また思わぬ祝福をいただいたりする。聖書の中にドルカスという女性が出てきます。この人は、使徒の働きの中に出てくる人物ですけれども、老婦人ですね。で、ドルカスはとうとう死んでしまうんですけれども、死んでから、婦人たちが、ペテロさんたちに、一 ぱい彼女が縫い物をした、その縫い物を持ってきて、ペテロさん、ドルカスはね、私にこんな服を作ってくれたんですよ、こんなものを作ってくれたんですよって、いっぱい物を持ってきてですね、ドルカスを忍んでる場面が出るんですね。ドルカスはそのような愛の働きをいたしました。あるいは時々私がお話をします香川豊彦という人がいます。香川豊彦に影響を与えた人物は何人かいます。もちろん彼が徳島に、行ってから中学校の教師として英語の先生であった宣教師も大きな働きをしました。しかし彼が自殺をしようかどうしようかという、そんな海岸旗で一人の人物に出会うんですね。でそれがある呉服屋さんの番頭さんなんですよ。夕暮れ時になると彼は大きな風呂敷包みに歯切れ、呉服屋の番頭ですからいろんな歯切れが出てくる、その服の歯切れをいっぱい入れて風呂敷に包んで、そして肩にかけてですね、あるところに行くんですね。で香川豊彦と会うんです。で香川豊彦がパッと見上げたら、その番頭さんが立ち止まってるんですね。どうかしましたかって言って。でその時に、まあいろんな話をしながら、神様のことを彼は知ることになっていくわけですね。で、実は呉服屋さんっていうのは、何をするためにそこを取っていったかというと、この海岸を越えて向こうの村に、一人のおばあさんがいるんですね。貧しいおばあさんがいる。一人で生活をしている、そんな中で、この呉服屋さんは、歯切れを持って行って、服を作ることができるように、あるいは大きな歯切れであればそれで、肩掛けにしたり、あるいはまたいろんなものを作ったりすることができる、そういうことのための愛の道具をしてるんですね。こういう人物がまた香川豊彦と出会い、大きな影響を与えていくことになるんですね。あるいは三浦綾子さんというと、押しも押されぬ小説家でやったわけですけれども、この三浦綾子さんが長い間13年間も肺のカリエスで、闘病生活をしていたときに、彼女を深い影響を与えた人物に西村久蔵という人がいるんですね。中学校の先生もしていたんですけれども、転身いたしまして、大きなパン工場の社長さん、またケーキ食堂も営んで数百名をの従業員を、まあ、営むような、そういう札幌のですね、駅前に、ケーキ店があるわけですけど、そのケーキ店の、あるいは食堂の、あるいはパン工場の社長さんなんです。西村久蔵という人はその経営者だけではなくて、いつも病院のお見舞いをする人だったんですね。で手帳にはですね、自分の仕事のスケジュールだけではない、この人が病気になったとか、この人がこうだった、ああだったということの手帳いっぱい書いてあった。その中に、三浦綾子さんの元婚約者であった前川さんという人から、同じ教会員であったので、前川さんから三浦さんという人が病気になって、今入院されていますということをずっと聞いて祈っていたんです。そして西村久蔵は、毎週ですね、三浦綾子さんのベッドのお見舞いに来まして、ケーキを持ってくるんですね。昔のことですから、ケーキといったら高価なものです。そしてまた、栄養のあるものを食べる必要があるという病気でもあるので、西村久蔵はせっせせっせと帰りました。であるときにケーキを持ってきたんですね。で西村久蔵さんが、そしてニコニコ笑いながら、そのケーキを差し出したときに、三浦綾子さんはこう言ったって小説に書いてあるんですね。道ありきという本に書いてあります。西村先生、まあ、先生という立場でもあったので、そう読んだんですが、西村先生、私は、長い間療養しておりますから、もう慣れっこになってしまいました。お見舞いの方々がいろんなものをくださる、そういうことに慣れっこになってしまいました。慣れっこになっていくと、それが当たり前のようになってしまって、ものをいただくことに、自分自身は卑しい人間になってしまいます。お礼もできません。ですから、もうこれから、そんな気を使わないでください。なんと可愛げのないことを言ってしまったかと三浦さん自身が言っています。大笑いをした西村久蔵はそこで三浦さんにこう言ったというんですね。綾子さん、太陽の光を受けるのに右から受けるか左から受けるかなんて シャチコバって太陽の光を受けるのに考えますか。そのまま全身でどこからでも受けるでしょう。どうぞ私のケーキなどは小さいものですから、そんな構えないでください、そのまま受け取ってください、そう言って西村久蔵は言ったというんですね。世の中にはですね、十字架を追うということを本来自分の与えられた持ち場、立場、西村久蔵はケーキ屋さんを営んでいましたから、そういうことができたんだろうとも思います。しかしいずれにいたしましても、私たちはそれぞれ皆さん個性があるでしょ、経験があるでしょ、賜物があるでしょ、いろんな経験や賜物や力がある。それを自分の仕事のことだけに注視するんじゃなくて、十字架を追うということを祈り求めていただきたいんです。それが最高の道なんですよ。そうするとそれは病気でやっても用いられる。病気の人は、病気の経験を同じようにしている人は同情深くなります。分かち合うこともできるでしょう。あるいは本来福間宣教師のようにスポーツが好きならば、タイに行ってそのサッカー少年と一緒に交わりながらイエス様の福音を伝えることもできるでしょう。いずれにいたしましても、私たちが本来さまざまなものでクリスチャンになる前から、趣味だとか経験だとかいろんな賜物だとかいうことを一切合切神はお持ちになる。それをただ仕事のためにだけ言ってるというのはもったいないんですよ。十字架を追うということを真剣にあなたの一回からの人生で考えていただきたい。自分を捨て、日々自分の十字架を、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。たとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。つまり自分の生活の糧を得るためにだけ生きているというのは、結局は自分の命も失う時も出てくるんですね。そしてたとえ全世界の富を得るほどのものを得たとしても、自分を失ったら何の得があるかとイエス様はおっしゃったんですね。4月の新しい年度が始まりました。今年も厳しいといろんな評論家たちは言います。そうかもわかりません。しかしどういう時代であれ、聖書の生き方は永遠不滅です。信仰の告白も2000年変わらず伝えられてきました。日本などは60数年前までは天皇は神だと言って、思想そのものがコロッと変わってしまったんです。今までこれが正しいと思っていたものも、この2000年の歴史の中でどんなに変わってきたことでしょうか。しかしイエスこそ私のキリストだという信仰の告白は世界中でおそらく最も多くの人々が告白をしてきた同じ告白文です。これを2000年間続けてるんです。ここには命もかけられてきたんです。そして命をかけてくださったお方がキリストなんです。だから、どうぞ求道者の皆さん、このことを重く受け止めて、またクリスチャンの皆さんも、自分が信じたということ以上に、知らん神が言わせてくださったということに大きな安心の土台を置いていただきたい。そして、自分の人生を考えるときに、私は一つの仕事だけで終始して終わるのだろうか、そう思っていただきたい。十字架を追うとは私にとって何なのか、それを真剣に考えていただきたいんですね。そして自分に与えられた賜物がそうすると見えてきます。そうすると自分の個性が生きてきます。あなたの経験も決してマイナスばかりではないことを多く経験していくんだと思うんですよ。十字架を追う道を歩んでいただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日二つのことを皆さんにお話をいたしました。2000年変わらずペテロが一番最初に告白をした、あなたこそ生ける神の子キリストです。そして今もそうです。この次の日曜日イースターにバプテスマを受ける者が起こされていますが、同じ告白を持って受けることでございます。主なる神様、お一人お一人が信仰の告白ができたということは、なんという大きな特権、なんという大きな幸せでありましょう。なぜならあなたが働きかけてくださったがゆえに、その信仰の告白ができたのであります。 そしてあなたが言わせてくださったというのであれば、あなたが全責任を持って人間的な思いを超えて導いてくださいます。どうぞ兄弟姉妹方をお支えください。また兄弟姉妹方が与えられた一回一回の人生で、一体私は何の仕事をしているのか、生活の糧を得るための仕事だけに終始しているのか、それとも私にとっての十字架を追うとは一体何なのか、どうぞそれをお一人お一人が主の前に静まり祈り求めて進んでいかれることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖